ニッポン放送ポッドキャストステーション。
土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。
エリートです。
さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、今週ですね、はい、火曜日に私がですね、主催審査委員長を務めております日本最大級のソーシャルビジネスコンテスト、みんなの夢アワードが渋谷公会堂であったんです。
やりましたか。
今回第14回ということで。
あ、すごいな。
なんとエントリーですね、日本中から438の夢が集まりまして、
はい、過去最大じゃないですか。
過去最大です、
ね、すごい。
そしてその中から決勝に進んだのは7人。
はい、
この7人が、まあ、約2000名の前でプレゼンテーションしたわけですよ、
うん、それだけでも緊張しますよね。
お、最高に盛り上がりました、
はい、
そしてグランプリに輝いたのはですね、はい、実は今回ですね、製造業のメルカリと言われてるですね、まあ、どういうことかってちょっと簡単に説明しますとね、
はい、
日本中の町工場が、うん、まあ、私はこんなことができますよ、何がどのぐらいの量を質でできますよっていうのを登録するんですよ。そうすると、うん、その技術を欲しがってる人が、あ、じゃあそこに直接オファーして、はい、じゃあその技術、じゃあなんとか作ってくださいねというような、まあ、ネットワークなんですよね。
なるほど。
今までだと大手サプライチェーンが、はい、例えばテリさんがトヨタだとしますよね、はい、で僕が下請けだとしますよね、はい、不定期に、うん、はい、あんた100個作って、50個作ってってこう来るわけですよ。
まあ、どうですね、
まあ、それはそうです、注文ですから。
まあ、
まして、トヨタは看板方式なんで、はい、タイムリーに在庫持たないで作ってほしいわけですよね、はい、そうすると50だ100だって来るわけですよ、うん、そうすると下請けの僕としてはどうするかっていうと100で構えるんですよ。
そうか、50だとね、
だって50だったら、いや、じゃあできませんってなっちゃうから、
次行かれちゃう。
そうです、次行かれちゃうんで、はい、うん、そうすると50で構えといて、うん、後の50は仲間を作るということなんですよ。
なるほど、
うん、だから、あ、うちは50で構えようと、うん、じゃあ50以上の注文が来たら、じゃあそこに頼みましょう、
よそと、
よそと、うん、でよそでどれぐらいの技術のものをどのぐらいの量どのぐらいの品質でできるかっていうのをサイトに登録しましょうよと。
意外とそういうふうにね、うん、なんか下請けの会社がちょっと今厳しい状況に置かれてるってことがね、そうそうそう、いろんなメーカーで言われてますからね。
そう、で今はね、ものづくりの日本がね、うん、やっぱ中小企業どんどんやっぱりね、うん、撤退されてるんで、うん、やはりこういうことがあって、まあ、生き残ってもらったよなってことで、うん、まあ、グランプリにということ、
うん、
準グランプリ面白かったんですよ。
何ですか。
石巻の、
はい、
まあ、宮城県ですね、石巻の雄勝町っていうところあります、はい、そのところにですね、防潮堤があるんですよ。防潮堤ありますよね、はい、今もうその津波の防潮堤が、
防潮堤
で防潮堤は必要なんですけど、あれもう完全に景色も何もなくしちゃうじゃないですか、うん、で味気のない街にしちゃうじゃないですか。だからこんなんではもう観光客も来ないと、うん、であるならばこの防潮堤を全部絵を描いてしまうと。そうするとそこが美術館に生まれ変わるわけですよ、
うん、
でそれを使ってその復興をして、その、まあ、地方、まあ、特に震災にあった都市をもう一度盛り上げていこうというような提案なんですよ。
なるほど。
これテリーさん手元にありますでしょ、
はい、
そういうものすごい大きな壁画ですよ。
ああ、なるほどね、
うん、あ、10個20個その、うん、並べてその観光の名所にしたいと。
なるほど。で
最後はこの雄勝町を世界遺産にしようじゃないかというような、そういう提案で、とても面白かったですよ。
いいですね、
うん、ね、なんだろうな、日本の多分この起業家のレベルって上がってきてますね。もう14年やってるじゃないですか、うん、だんだんだんだんこうレベルが上がってきている、
うん、
だからそれこそ、ね、プロ野球じゃないけどもそのが広がってきてるんじゃないかなっていう感じがして、うん、まあ、非常にやりがいが、
うん、
このグランプリにはですね、
はい、
最大2000万円の出資交渉権、まあ、グランプリは無条件で100万円を賞金で差し上げるんですね、はい、
うん、
で2000万円まではあなたの夢に出資しますよっていう、そういう交渉権をもらえるんですよ。
あ、
大変ね、みんな、まあ、夢を持ってね、
うん、
頑張ってくれて。
いや、いいですね、
はい、
で来年はね15回ってことですね。
そうです、来年15回ということで、また LINE キューブ渋谷ですよ。
はい、
テリーさん
またやるんですね。
テリーさんまた来年がちょっとまた遊びに来てください、
はい、遊びに来ます、
ね、ぜひ、はい、詳しくはみんなの夢アワードと検索していただきたいと思います。さて、 CM の後は1日1万歩を続けなさいという本が大変売れております、医師の大谷義雄さんにお話をお伺いします。ぜひお聞きください。
今回お話を伺うのは医師で池袋大谷クリニック院長の大谷義雄さんです。呼吸器が専門で、コロナ禍ではたくさんのテレビ取材を受けていた大谷先生が、去年ダイヤモンド社から出版された本が1日1万歩を続けなさい。現在増刷に次ぐ増刷でベストセラーになっています。肥満、病気、睡眠、メンタルなどに ウォーキングがいかに効果があるか、82の論文を根拠に詳しく解説されています。今年75歳を迎えるテリーさんにも、健康にいいことはどんどん取り入れていただこうと思っています。
さあテリーさん、新企画です、
はい、
題してテリーと150歳への道と
頑張ります。
これはですね、
嬉しいですね。
本屋さんで売れてる健康に関するベストセラーの著者に直接話を聞いて、今年75歳を迎えるテリーさんに、はい、あと75年元気に過ごしてもらおうという大企画です。
わかりました。
よろしいですか。
75年頑張ります。
はい、1回目の今日はですね、昨年出版して増刷に次ぐ増刷、大谷義雄先生の1日1万歩を続けなさい、この本を紹介したいと思います。早速リモートがつながっております。大谷先生、もしもし。
よろしくお願いします。大谷と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。テリートです。
テリートさんの150歳の道にぜひご協力していただきたいと
お願いします。
そう思っております。
50歳まで頑張っていただきたいです
、ウォーキング、先生ウォーキングを提唱されてますが、まず座ったままだと死亡リスクが激増する、はい、これは座ってるとダメなんですか。体を動かすとリスクは減るんですか。
座っていると健康被害、健康リスクっていうのは非常に高くなるんですね。
なるほど。
これは世界中でいろんなデータがあるんですけども、
はい、
日本人は座りっぱなしの国ワースト1位って言われてまして。
あ、本当ですか。
そうなんですか、
はい、世界20カ国を調査したシドニー大学の研究によりますと、うん、日本人は平均1日7時間座っている、多い人だと10時間座っているらしいんですね。座ることの健康被害、これも日本の京都府立医科大学からデータがあるんですけども、はい、座っている時間が2時間増えるごとに死亡リスクは 15% 増えるんですね。
すごい増えますね、
はい、さらには生活習慣病、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病がありますと、さらに約 20% 増えてしまう。
どんどん
増えます。座っているだけで死に近づいちゃうわけなんですよ。
テリーさんはですね、うん、腕立て伏せばっかりしてるんですよ。腕立て伏せを連続何回やったかっていつもここで自慢してるんですけど、
はい、
筋トレじゃなくてウォーキングがいいんですよね先生。
あ、もちろん筋トレも素晴らしいんですけども。
あ、素晴らしいんですか。
腕立て伏せやってくださってるテリー伊藤さん、さすが素晴らしいんですけども。
素晴らしいってテリーさん、
筋トレだけじゃなくてまずはウォーキングしていただきたいですね。
ああ、
はい、有酸素運動であるウォーキングをしていただいた上で、さらに週に 2,3 回の筋トレはかなり推奨なんですよ。
なるほどね。これ8000歩じゃダメなんですか、1万歩じゃなきゃダメなんですか、
う
ん、
はい、これもですね、世界の4大ジャーナルっていうジャーマっていう医学雑誌に出た論文によりますと、はい、2000歩の方よりも4000歩、さらに8000歩、1万歩と歩数が伸びるほど寿命が伸びているんですね。
へ
え。1万5000歩までは死亡率は低下しているんですけども、うん、
はい、
1万歩も1万5000歩も大して変わらないんです。
なるほど。
1万5000歩最初から歩こうっていうと、もう皆さん止まっちゃうと思いますので、まずは座ってる時間を短くして歩き出していただくためにも、目標は1万歩と定めていただいた方がよろしいかと思います。8000歩よりも確実に1万歩の方が死亡リスクが下がっておりました。
ウォーキングの効果聞きたいんですけど、睡眠にもね、はい、例えばがんの予防にもね、効果があるっていうんですが、はい、ウォーキングってのはそんなに効果があるんですか、
はい。歩けばそりゃ体重減るだろうな、メタボにいいだろうなっていうのは分かると思うんですけども、
うんうん、
驚いたことの一つが、これは世界的な、これも医学論文の一つに、がんの予防にもなるっていうデータがございましたですね。それも、がんのですね、これが13種類のがんの予防効果があるっていうデータがございまして、じゃあなぜがんにも予防効果があるか。これやっぱり血糖値が関係してるみたいで。
血糖値、
はい、血糖値が高くなりすぎますとインスリンが出るんですけども、それと同時にさまざまな炎症物質、サイトカインという炎症、過剰に出すぎてしまいますと細胞を障害することによってがん化してしまうっていう可能性が指摘されておりました。で、まあ、結論からするといろんなデータからしてウォーキングされている方の方が13種類のがんでリスクが低下しておりました。睡眠っていう点でも夜に関して歩いた方がそれは睡眠取れるだろうなっていうなんかイメージ通りなんですが、これは日本の大分医科大学からデータが出てまして、
うん、
歩けば歩くほどじゃあ睡眠時間が長くなるかっていうと、睡眠時間は残念ながら長くはならなかったんですけども、
うん、
睡眠効率が良くなったっていうのは、お布団に入ってなかなか眠れない方が多いかなとは思うんです、
うんうん、
歩いてらっしゃる方の方がお布団に入ってすぐに眠れる、
うん、
明け方まで起きない、
うん、
夜中起きない、
うん、
っていう睡眠効率が良くなった、いい睡眠になってるっていうデータがございますね。
この体にはいいんだけど心にもいいんでしょ、その不安や鬱、はい、まあ、本読ませていただきましたけど、不安とか鬱が解消して、でなおかつそのイメージ力とか想像力、はい、まあ、こういうのも高まっていくんだってことで書かれてましたけど、はい、心にも効くんですか。
はい、これも厚労省でも歩いてください、認知症予防に歩いてくださいって発信はしているんですが、うん、歩くこと自体は座ってることと違ってマルチタスクをやってるようなことらしいんですよ。つまりは座ってると体の老差はそれ以上考えないわけですけども、歩くことは坂道または段があったりとか、ちょっと歩行者を避けたりとか、うん、脳は常に先のことを考えて行動して歩いてる。
なるほどね、
ただ歩いてるように見えても実は脳は非常に活発に頭を動かしてるらしいんですね。
なるほどな。
そういう点で認知症の予防になるっていうデータがございまして、さらに驚いたことは、これはスタンフォード大学から出た論文で、歩くことによってアイデアが浮かぶ、想像力が出てくる
っていうのは、いいじゃないですか、アイデア、
そう、もうテリーさんみたいなもうクリエイティブな方ほど歩いていただきたいなっていうのは、ただ一方でですね、スタンフォード大学の研究によりますと、数学的な思考、計算問題とかやっぱり座ってた方がいいらしいんですよ。
なるほどね。
まあ、それはそうだろうなと思うんですけど、ただ、はい、アイデアは歩いてるときに浮かんで、座ってるときから歩いてるときに関してアイデアはぐーんと増えるんですね。創造性は豊かになってアイデアが活発に出ます。その後じゃあ、座っても16分間はまだアイデアが高い状態で、創造性は高い状態で維持されるんですって。実際に、アップルの創業者スティーブ・ジョブスは歩きながらウォーキング会議してたらしいんですよ。
あ、そうなんだ、はい、これはちょっとお聞きたいんですけども、本のタイトル1日1万歩になってるんですが、このラジオを聞いて皆さんがですね、はい、で1万歩って大体2時間弱ぐらいですよね。
90分ぐらいですね。
そうですね。そうすると、はい、じゃあ朝1時間半とか2時間
大変だよ ね
大変な方もいらっしゃると思うんですけども、そうすると今度なんていうか、あ、そんな自分は1万歩歩けたいんだけども歩けない時間もないっていう、そうすると今度凶悪観念みたいなのが出てきちゃう恐れもあると思うんですけども、その辺のところはどうしたらいいんでしょうか。
はい、1日1万歩はトータルで考えていただきたいんですね。いっぺんに1万歩歩くとすると、おっしゃるように90分2時間かかりますから、そんな時間を取れる方は本当に稀だと思いますので、1日トータルで考えていただいて、私も朝診療前に朝食食べてから朝駅前にコーヒーを買いに行って2000歩、お昼買いに行って2000歩、はい、お昼食べた後にまた池袋界隈を少し散歩して2000歩、診療終わった後に1000歩2000歩、コンビニ買いに行って1000歩、夕食後に2000歩3000歩、トータルして必ず1万歩を超えるようにしております。
なるほどね。
トータルで考えればいいんですね。
はい、
速度はどうなんでしょうか。
これもデータがありまして、血圧が高い高齢者ほどむしろゆっくり歩いた方が安全だっていうデータもあるんですね。健康効果が高かったっていうデータもありますから、いきなり速いスピードで歩いて疲れちゃうよりはゆっくり歩いていただいて大丈夫ですよ。
はい、
認知症予防、最近テリーさん同じ話するんですけど認知症予防にも効きますか。これは、
はい、間違いなく認知症予防に効きます。
効きますか。
います
わ、はい、海外のデータで認知症を予防できるっていうデータがたくさんございます、はい、テリーさんの場合には本当にクリエイティブなお仕事をたくさんしてらっしゃるので、認知症予防のために歩くプラスさらなる、今でも大活躍でもさらなる大活躍のために歩いていただいて、アイデアを満載にしていただければかなと思います。
ありがとうございます。
いいですね。この歩き方のコツを教えてください。例えば本に書いてありました胸を張って歩けとか、この1万歩歩くコツを教えてください。
いいですね。
やはり姿勢は猫背よりもいい姿勢の方がストレスホルモンであるコルチゾールが減るっていうデータがあるんですね。さらには特に男性の場合には男性ホルモンのテストステロンがいい姿勢の方が出やすいっていうデータもあるんですよ。でさらに歩幅を長く取っていただいた方が、これは日本からの研究データで狭い歩幅よりも長い歩幅の方の方が認知症予防になったっていうデータもあるんですね。
そうなんだ。
はい、それで日本人の研究者の提唱として、横断歩道っていうのは横断歩道の白線の部分っていうのは45センチらしいんですね、
うん、
白線と白線の間も45センチ、そのサイズが20数センチとしますと、うん、白線を踏まないように歩いていただければ歩幅はかなり長くなる、65センチ以上になるんじゃないかっていうところで、一つの目安として横断歩道も使いながら歩幅を長くする練習をしていただくのもよろしいかと思います。
そのかかとから落としていくってことですね。
はい、かかとから落としていただいて大丈夫です。
これ本読んでてちょっと意外だったのが、登るより下る方がいいって書いてあるんですけど、普通登った方が根性入るんじゃないですか。
はい、これは台湾からデータで、うん、確かにイメージは登ってる方が筋力使うかもしれないですけども、そうそうそう、60歳以上の方に関しては、うん、下ってる方時の方が血圧が下がって、さらにコレステロールや血糖値、メタボ系も改善するってデータがですね、実際に私も自分で体験してみますと、うん、下りってやはり転ばないように転倒しないようにかなり足を突っ張りながら、大腿部を突っ張りながら下っていくんですよね、うんうんうん、それはそれで足の筋肉、大腿部の筋肉を使えますので、筋力の負荷は下りもそれなり、まあ申し上げたかったのは、皆さん下りはバカにしがちなんですけども、下りは決してバカにできない、上りだけじゃなくて下りも活用していただきたいなと思います。
なるほどね。あの先生、あの僕もテリーさんもですね、実はあの妻にですねちょっと頭上がらないんですよ、まあ、そういう事情はともかくですね、そのウォーキングは一人よりパートナーの方が一緒の方がいいってこう書いてあるんですが、これは本当ですか？
はい、はい、間違いなく、これも海外からのデータがあるところで、
データあるんですか？
まあ一つはですね、二人で歩くともしかしたらスピードはゆっくりになるかもしれません、うん、とはいえ長続きするじゃないですか。
あ、
はい、一人で歩くと少し飽きちゃうこともありますので、ファミリーで歩いて、奥様と歩いて、奥様の歩いて、ファミリーで歩けば会話も弾みます。
長
続きします。手つながなくていいんですよ。手は
手はつないでいただいてもつながなくてこう
テリーさん
大丈夫ですよ。
奥様と一緒にどうぞ。
それ無理ですよ。
手をつないで。先生、あのテリーさんがじゃあ150歳までしっかりと健康でいてもらうために、はい、じゃあ最終的なアドバイスとしては、はい、この1万歩を奥様と一緒に歩きなさいということでよろしいでしょうか？
はい、はい、おっしゃる通りで、毎日奥様と歩いていただきたいですね。
どっちかというとよその女性の方が僕は
先生、よその女性とも大丈夫でしょうか？
よその女性、
ラジオの公共の電波なんでちょっとそこは差し
控えほら、お医者さんだからテリーさん余計なこと聞かないでください。大谷先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひ話を聞かせてください。ありがとうございます。
よろしく。ありがとうございます。
いや、あれです、やっぱ歩くのは
いいんだよ。
もういいことづくめですね、
うん、だからね、万歩、テリーさん万歩計つけてる？
つけないですよ。あの結構あれプレッシャーになりません？
いや僕ね、あのこの番組でね、万歩計準備したいってこれから用意したいって言ってるんだけど、僕絶対やだった、うん、あのつけると本気になっちゃうんですよ、うん、
あ、なるほど。
だからもう絶対僕やるって言ったらやるから、うん、そうすると例えばですよ、1日8000歩だったと、うん、寝床に着いたと、2000歩足りないって分かったら僕はそこから起き出しますから、うん、だからダメなんです。それ絶対ダメなんですよ。
なんかでもその時はいいですか？
僕その時はってできない。
あ、できないんだ。
性格上テリーさん、
まあ、僕はまあ仕方ねえな。
仕方ない。とりあえず1万歩をじゃあ今これから歩く。あ、これ万歩計、ここに手元にあります、はい、オムロンの万歩計です。じゃあこれテリーさんにプレゼントいたしますので、はい、ぜひ150歳までの道頑張ってください。
ります。
これは奥様とあの2人で、あのこれあれですから、あの、はい、2人でその手つないで歩いてください、はい、よかった。
はい、
はい、以上、ベストセラーに学ぶテリーと150歳への道でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではメールを紹介させていただきます。とどろき社長です。ダイソー矢野さんや渡辺さんのようなお金持ちはありがとうという言葉を大事にしているのだと改めて知りました。地球上で一番たくさんのありがとうを集めようという企業をしてたからこそ、ワタミは大きい会社になったんだと本当に勉強になりました。ちなみに家の中でもありがとうを集めていますか？
これどうですか？
僕はあれですよ、孫からはありがとうを集めてますよ。何でも買うし、
質問と違うじゃないですか。
何でも言うことを聞くし、
これはこれ奥さんに、
奥さんってどこにも書いてないの、これ家の中だから、ね、家の中孫でしょ。子供たちもね、結構まあまあありがとうと思ってるかもしれないけども、うん、家内はちょっと分からない。
奥さんとは例えば、うん、じゃどんな最近会話を、アワードにも来たんですよね、奥さんはね。
いらっしゃって、うん、はい、いらっしゃってって
、ね、もう聞きました、情報
が。いきなり敬語になっちゃう、
ね、あの、
あ、いらっしゃって、
はい、情報入っております、ね、
で昨日はさ、うん、ほら夢アワード、
アワードあった
でしょ。帰ってきて夢アワードの感想を、うん、どうだったって言うじゃん、うんうん、そうすると、うん、私はな違う、なんとかさん優勝すると思ってた、で終わり、うん、すっごい短かった。
渋谷から横浜まで同じ車で帰るんでしょ、
うん、僕その後ちょっと行きそうだったから、うん、ちょっと僕はちょっと失礼しました。うん、でも今から思うとね、うん、あの渋谷から乗せてってあげたら
そりゃそうですよ昨日だって
すごい豪雨ですよ。
やめてこれ、ラジオ聞いてる人本当とんでもないやつだと今もう思い始めてると思います
よ。いやもう前から思ってますよ。
これまずい
わ。今に始まったことじゃないですよ。
これはまずいわね、うんうん、あんまりあの家では自信がありません。はい、アスカさんです。
ますよ、
私は築地でテリーさんに声をかけられたことがあります。
お
持っていたバッグを褒めてくれ、うん、おしゃれだね、すごく似合う、うん、旦那いるのって言われました。テリーさんいい加減してください本当に、うん、またでもテリーさんに会いたいですと。
ああ
豊洲の丸竹の卵焼きはプレミアムだと聞きました。豊洲でお会いした時はテリーさんもプレミアムでしょうかと。
そうです、プレミアムです。
プレミアム言います。
プレミアムですよ。
プレミアムモルツみたいな
もん、はい、今日ね実は、はい、あのうちのですねスタッフがですねあの朝豊洲行ってあああの先客番来で卵焼き買ってきてくれて、
あらま、
はい、
これやっぱりあれ丸竹と違うの？
あのね、丸竹とは違う卵を使ってるんですよ。
色が赤いもんね。
そうなの、うん、黄色いでしょ、
うん、
そうなんですよ。
味
も違うんですね。
味はなんでこんな変えちゃったの？え、こんな変えちゃっていいの？老舗が。
まあでもこれはこれで、あ、まあ、2つありますから。
あ、でも僕は正直言ってこっちの味の好き。
新しい方が
いや美味しい。さすが、さすが丸竹。このあのプレミアムでね、ぜひあの飛鳥さんに、
ええ
うん、またあの声かけてください。
あ、分かりました。
テリーさんこれ大丈夫？これこういう声の書き方
普通ですよ僕
は。あ、本当
これやっぱりやんないとダメですよ。
本当僕ってそれ尊敬するな。
だってほら可愛い子、可愛いね
言わないって言うのそれ。
いやこれ綺麗ですね。あ、
ちょ言わない。
髪型おしゃれねとか
言わない。テリーさん髪の毛切ったね
今日。床井さん行ってきて、
まあ、そのぐらいのことは言うけど
床井さんなんですよ、
ね、
それと同じ感覚なんですよ。
本当、
うん、
とわからないな。以上メール紹介でした。テリーとさん、また次回もよろしくお願いします。
日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問相談何でも結構です。経営者の渡辺さんとプロデューサーのテリーさんがあなたの会社やあなたのお店に無料でアドバイス。相談のある方はふるってご応募ください。電話で番組に出演された方には全国のワタミグループのお店で使える3000円分のお食事券をプレゼントします。メールアドレスは夢語アットマーク 1242.com 夢語アットマーク 1242.com。 この番組は放送終了後ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんやワタミの最新情報は、渡辺美希公式インスタグラムで更新中です。そちらもぜひチェックしてみてください。
渡辺美希5年後の夢を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。